Radio Labirintos. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、5月の青い空の下、京都の放送局、ラジオカフェのスタジオからお届けいたします。すっかりなんか寒かったんですが、もう暑くって、夏の装いっていう感じですかね。外を歩きましても皆さん海外のツーリスト非常に多いので、京都は見てますと、なんかノースリーブとかもう本当に軽装で露出した夏のどこかリゾート地のスタイルみたいな、サンダルで歩いてますね。開放感は僕は決して嫌いじゃなくて素敵なので楽しみなんですけれども、しかしまあ僕も暑がりで汗が苦手なもんですから、まあ渡り鳥とは言うんですが、北から南へ、あるいはそのいろんな方向へ向かって鳥たちは見事にこの集団移動をするんですよね。で、僕は渡り鳥ってのは専門的にはあまりよく分かってませんが、越冬するわけですね。結局寒すぎて獲物も餌もないし、食っていけないんで仕方がなく高い空を風に乗って集団で移動していくわけですね。僕はそうですね、フェリーに乗ったり、何か海洋をめったにないんですけど、その船で移動する時の甲板の上に風を浴びて気持ちよくこう船が走る。で、そういう時にですね、あれはカモメと我々呼んでいるものだと思うんですけど、集団でね、こうカラスのようになんか鳴くんですね。ちょっと鳴き方忘れましたけど、それを彼らはですね、その我々の船の甲板の止まり木みたいなところにね、みんなね、こうピューッと同じような方向に向かって飛びつつ羽を休めるっていうか、捕まってね、しばらく佇んでんですね。また飛び立っていきますけれども、共にその進行してるもんだから、いわゆるすごいスピードで去っていくわけじゃなくて、その空中に浮いたような状態でもってしばらくずっといながら徐々に離れていくっていう感じなんだ。これカモメって言うんだけど、僕はそのカモメという生態については全く分かってませんけれども、まあカモメに限らず、その国境をまさしくこう越えていく、越境していく鳥たち、鳥の一群、まあちょっとね考えてみるとね、彼ら鳥は羽が疲れたらやっぱり多分、あれですね、海で波の上にこう少し体を休めてまた飛んでいくんでしょうけど、彼らも泳ぎが下手なわけじゃないだろうと思う。羽のおかげで浮力も働くから沈むことはないだろうと思うんですけれども、しかしその鳥たちの過酷な人生、このライフのサイクルを見ると思わずね、僕の肩も凝ってしまうんですけれども、その今日はね、そのカモメに限らずいろんな渡り鳥がいて、この中の一つに我々は、ね、狩りと呼んだりもする鳥の一群がいるわけですよね。 これはガンと言いますけど、でこのねちょっと今思いついたんだけど、その僕らの子供の頃にテレビに出ていた喜劇の俳優たちの中に、いやこれはね面白いなと思っていたんです。あの芦屋雁之助という人がいて、山下清役とかぴったりだったのを覚えてますけども、その弟さん小柄でやはり俳優ですけど、小雁というふうに小さい雁だったわけですね。で芦屋雁之助って、あの芦屋ってのはね、当時我々京都から見ると、まあ有名な土地です。それはなぜ有名かっていうと、富豪たちがね住む豊かな兵庫県の一角だっていうわけですね。それはあの谷崎潤一郎が書いてる笹目雪の中にも、芦屋ではないですけど、あの辺りの住吉やいろいろ出てきます。それは大阪で糸編の商人で財を成した一族が大体こぞって、つまり阪神館の山手の一角に豪邸を建てて暮らすってわけですよね。でまあこれは話があの近代の話になりましたけれども、あのもっと古くから、つまり芦屋っていう地名がね、には独特の響きがあって、芦の原ですね。芦という、まあ吉とも言うしなんですけど、これは実は芦という植物は芦木に通じるので吉というふうに読み替えたらしいんですが、まあもともとはおそらく芦と呼ばれる植物群がこう水辺に生えるススキのようなまっすぐ伸びる植物ですね。でこのカヤとも言うんですけど、これらを屋根の材料に使ったりして拭いたりするわけですが、この芦という、まあ、見渡せばこの芦の原、芦ヶ原が延々と広がっている寂しい景色が目に浮かぶんですが、そこにいる雁であるというわけですね。これが芦屋雁之助の、名前の持ってる、芸名の持ってるイメージなわけですけれども、そのね雁については実はその森鴎外が作品を書いてます。でこれはですね、ちょっと調べましたら、1911年から13年にかけて文芸雑誌のスバルという雑誌に毎月連載をほぼ2年かな 2,3 年やったわけですよね。でこのガンという、小説が、これはね、なかなかに面白い小説で、さすがに日本の中で文豪と言われるだけはあるなと思うんですけど、まあ鴎外の作品は他にも有名なものはいくつもあります。でその中のガンってのを、局部的に読んでも、いやそのね心理描写、それから、登場人物の背景をなす時代背景ですよね、そういう中での職業や位置づけやそういうものがね、実に細やかにね、荒彫りから細かい彫刻までを見事に施して調達しているというのがね、やっぱり森鴎外先生のね文章だなとつくづく思うんですけど、しかしこの小説の話を今日はするわけじゃないんで、これはちょっとお触りだけ話してますけど、むしろですね今日話したいその鳥の話をするには、このね森鴎外の鴎外という名前、これがまた変でしょ。でこのねちょっと待ってください、鴎外ってのはね、つまりね、 地名なんですね。地名というのは東京のね、白縫いの方かな、なんかあっちの方にある地名で、つまりこの鴎外っていう名前もね、あれでしょ、鳥ですよね。鳥の外って書くわけですね。カモメのことです。ヨーロッパの欧州の欧っていう、字の右側が、鳥っていう字なんです。でカモメのことをね、欧というわけです、あの音読みではね。でこれは 何かというとね、隅田川のね、とある橋の付近なんですけど、カモメの渡しというふうに呼ばれる場所があったわけです。渡しってことはね、隅田川に橋がかかってなくって、それでね、人足が肩に、まあ、背中にお客さんを乗っけて、棒一本片手に持ってね、竿ですけど、そしてね、向かい岸までお客さんが濡れないように渡す、こういう職業がずっとあったわけです。でこれ渡しっていうんですけども、カモメの渡しって言います。それの、その場所の外にあったところに今のね、千住という場所です。千の住むと書く。でここに鴎外がね、東京で住んだんですね。で森鴎外はね、本名は林太郎って言うんです。あの林の太郎、名字が森で名前が林すごい名前なんですけど、まあ鴎外はあのご存じのように小説家でもあるんですが、医学者でもあって、まあお医者さんですね、明治の。でね、彼はドイツにも留学した人です。でそういう、まあ、あの人がペンネームをつけるのに東京に移って、これはカモメの私の外に住んだんだっていうんで、鴎外っていうふうに、まあ、名付けたわけです。でまあ同じようにね、小説家やなんかいろいろ詩人やらはみんな、例えば石川啄木という人がいますけど、啄木の啄木ってのはね、キツツキのことです。くちばしが長くって、木の幹をね、コンコンコンコンってこうつっつくわけですね。そしてちょっと穴を開けて中に住んでる虫をですね、食べちゃうっていう、そういうあの習性を持ってるキツツキ。これはコゲラとかアカゲラとか、まあケラというふうに呼ばれる、鳥なんですけれども、テラツツキなんていう言い方もあるみたいで、まあテラツツキなんていうとお寺の、なんて言いますか、あの頼もうって感じで、あの玄関に吊ってある木の、あれを木で持ってこうコンコンってこう叩く、あるいは鐘をつく、そういうことを思いますけれども、まあともかくキツツキってのはそういうもので、これを、つまり漢字の世界、中国から渡ってきた、音読みで言うと啄木というふうになるわけです。で石川啄木っていう人は若く亡くなるんですけれども、この石川啄木は盛岡出身で、まあいわゆる何て言いますかね、ロマン主義詩人というふうに位置づけられてますからな。この鴎外の方が少し早く生まれまして、一回りほど年は1862年の生まれが森鴎外。鴎外はあの島根県の津和野という美しい町がありますが、そこの出身です。でまあいわゆるあのたまたま僕が気づいて、面白いな、鳥の名前を名付けるんだなとか思いながら、いました。そしてね、鴎外の今言った雁という小説、面白いんですけど、これをやってると1回ではちょっと放送しきれないんでやめます。それで代わりに要約したちょっとね映画があるんですよ。実は2本あって、 最初の方の映画を僕は見ていて、後の見てないんですけども、最初の映画はね、高峰秀子が、主役を演じていまして、これがね1953年に撮られた大映映画、それからねさらに13年ほど経って同じ大映から、リメイクバージョンが出ます。でこれもね高峰秀子に劣るとも何とも言えない若かりし頃の若尾文子という人が演じているんで、まさにこれキャスティングはこう2人ともぴったりだなと思いますけど、高峰秀子バージョンの方は相手役の岡田という、医学部の学生ですね、このほのかな恋愛を描いてるんですけれども、この岡田役に高峰秀子に対して芥川博という人が演じてます。それから1966年バージョンの若尾文子に対しては山本学という、昔非常に人気のあった俳優ですけれども、この二人とも少し、痩せた渋い感じの、今で言うと何て言うんですか、イケメンってやつですかね、そういう役者が演じていて、なかなかに、辛く物悲しい、世界を描いてます。ちょっとここで同じ音楽鳥をちょっと聞いてもらいます。ああ、ガンカリが鳴いて南の空へ飛んでいか、月も西山へ傾くようだ、ほら明日はどっちへ行こう、心の向くまま足の向くまま、果ても果てしもねえ旅へ立つのだ。あ、すいません、とっても下手な朗読しましたが、これはですねもう極めて有名な新国劇国定忠次赤城山という、中の名セリフなんですね。これはおそらくパソコンでも何でも調べられて、名セリフ、日本の名セリフってのを出すと必ず出てくるだろうと思うんですが、この古文の、定八とかとこう、まあ語り合ってるんです。そんでこの時のシーンは何かっていうとですね、これ先ほど言いましたように赤城山です。この赤城の山というのが群馬県ですよね。群馬県に今もあります。でこの群馬の赤城山、赤い城の山と書きますけど、赤城山に夜なんですね、このシーンがね、この演劇ので、子分たちと、親分の国定忠次が、いやおそらくこれはね一家を解散する、ヤクザの組織をな解体して、みんなバラバラに好きなように生きようではないかっていうわけです。その別れのシーンなんですね。でその赤城山に月がかかってるんですよ。で月がねこう西山にこうやや傾いてくるようだって言ってるわけです。そして明日はね無目的な旅に出るんですよ。行く当てがないんです。右へ行こうか左へ行こうか、何県に向かおうかなんてのはね全く当てがない。その旅のね物悲しい、しかも今まで一緒に一つの屋根の下で同じ釜の飯を食ってきた兄弟、親分子分たちの関係をこれで断ち切ろうってわけですよね。でそういう人生の大きなこう分岐点にこう立ってるわけです。そして親分が例の昔の 江戸時代のヤクザモンのスタイルっていうのはお分かりだと思いますけど、この着物のですね、お尻の方をちょっとこの帯の方へ託し上げて、ふんどしがちょっと見えるかなっていうお尻の、そういういでたちで、まあこうしないと歩きにくいんですね。で、長旅するには向いてるんです。で、これはヤクザもんですから、まあ喧嘩をやります。で、喧嘩が商売なんで、喧嘩をやるときに長い裾でもって動き回れないのでね、刺されて死んだら目も当てられないんで、そう、みんな託し上げてるんです。それでね、わらじを足元履いてます。で、脇差しを刺してるわけです。武士でもないんだけど、刀を持ってるわけです、腰にね。で、この刀をね、国定忠次はね、親分はね、一本抜きまして、で、背景には赤城山がこうシルエットで見えている。そのシルエットの月が出ていて、その明かりにかざすように、右手で剣を一本抜きまして、天に向かって掲げるんですね。そしてこのセリフを言うわけです。ですから、かっこいいんですよ、この、まあ、いわゆる舞台映えするっていうか、写真のない時代に、あたかも我々も見たかのようなね、決して見てはいないんですけど、それぐらいにこの印象的っていうか、いわばシンボリックに、そのシーンというものが我々のまぶたに焼き付いてるんですね。で、そのそういう、そのなんていうか、月明かりだけで山もシルエット、刀剣はその月明かりを受けてちょっと縦にこう輝いてるわけですね。そしてその山の影、風景の空の端っこの方を一群のゴマのようなパラパラした鳥たちが群をなして去っていこうとしている、飛んでいる。これがね、雁なんです、仮なんです。で、このおそらく国定忠次の芝居の中では、雁が鳴いて南の空へ飛んでいくかっていうんだけど、これ雁、確かね、仮が鳴いてっていうふうに呼んでいたように思うんですけど、これも確かめてください。いい加減です。でね、ともかくね、その渡り鳥というものが何かね、そのまさにノマドですよね、ジプシーのように自由気ままに旅をしていく、そういう旅と、それからもう一つは、鳥にこの神聖というか心根が固くされているわけですけれども、もう一つのね、鳥の象徴がね、皆さんもご存知のように、カゴの鳥ってやつですね。つまりカゴの鳥って何かっていうと、鳥の種類ではなくて、カゴの中に飼われてる、閉じ込められてる。だから非常に可愛がられてはいるんですよ。餌も水も世話をしてもらう。それから別に外と遮蔽されてるわけではない。竹ひごのようなもので、まあちょっと目障りですけど、それさえなければ、もっといいんですけどもね。ともかく鳥たちにとっては、カゴの鳥っていうのは愛玩されているわけですよね。飼い主によって。飼い主が、まあ、いわゆるペット化してるわけです。ものすごい可愛がり方なんだけれども、鳥にしたらどうなんでしょう。ありがた迷惑っていうかね、出してくれればありがたいな。で、つい最近僕 SNS で見たら、そのね、すごいんですよ。その鳥をね、いっぱい持ってる、鳥を、小鳥を売ってる、まあ、いわば業者ですよね。 でこれに対してこの車すぐそばの車の窓のところのそばからですね、あの一匹いくらでお金を渡すんです、パッと。それであの業者が買ってくれたその手に鳥を渡すと、すぐにその買った人はパッと空へ鳥を逃がすんです。つまりこれは豊穣会と言いますけど、あの豊穣、生き物を放つって書くわけです。でこれは鳥に限りませんけど、豊穣会、しかしまあね、その命あるものを、食べたりもせず、それから殺しもせず、閉じ込めもせず、自分のお金でもって買って業者から全部鳥をね解放させるっていうね、映像を見て僕はちょっと感動しましたけど、あのまあこういうことがあるんです。ちょっと話余談でよたよたいつもの通りなんですけど、これであの、このラビリントスではこんなことになってるんです。まっすぐ歩むことはまずないだろうという番組なんですけれども、その意味では由緒正しい番組を今日もお届けしているということになるんですが、このカゴの鳥という意味では今話しておりました森鴎外の原作のガンという、この特に映画が分かりやすい、この映画の構造の中ではどういうことになってるかってことなんですが、でこの先ほど女優のお名前を伝えましたね、高峰秀子や、若尾彩子っていう、まあ、バージョンによって違うだけですが、この相手役が岡田という、苦学生、つまり医学を学んでいる苦学生、この間にはほのぼのとした年齢も近いし、愛情が芽生えてるんです。でこの、お玉と呼びますけど、この、高峰秀子や若尾彩子が演じている役割、このお玉というのはどういう役割かというと、家が貧しい飴職人のお父ちゃんがいて、母親はすでに他界している、もう貧しい長屋の一角に住んでいて、それで年頃の気立てのいい、器量よしのお玉という娘がいるんですが、このお玉にある縁談がやってくる。これは、まあ、いわゆる当時やり手ばあさんと言いますけど、この縁組を持ってくるわけですね。でこの人はとってもいいあれで、あの嫁さんになればっていう、まあこれ実はちょっとかなり騙されまして、高利貸しの男がいるんですが、この高利貸しには嫁も子供もいるんです。しかし、羽振りが良くなって、高利貸しでうまく稼ぎまして、だいぶ自分の店も持つようになり、余裕ができて、そして自分の女房とは別個に、いわゆるまあ現代死後になってるか、あるいは何か分かりませんが、おめかけという、めかけというものがあります。これは日本では長いこと、認められ、今はどうなのか知りませんが、つまりあのおめかけさんっていうふうに呼びましてですね、その籍は入らない、結婚はしないんだけれども、まあ今ではそうだ、二号さんっていうんですよね、確か。ちょっと違うかな、ニュアンスがちょっと違いますけど、ともかくそういうあの関係を持つわけです。で経済的な支えをこの旦那であるところの、高利貸しが果たすわけです。そしてね、このお玉さんっていう若い、これもう二十歳前後なんですね、この彼女が結局、まあいわば身売りという言い方もありますけど、その、おめかけになって、ちっちゃな屋敷をあてがわれて、そこで囲われるわけですね。で囲われるということはどういうことかっていうと、あのまさにこの囲いの中に閉じ込められてる、具体的にはあの鳥かごのようには見えませんけれども、あの実は、 飼われてるっていうわけですね。で、その映画の中でね、面白いシーンがあるんです。そのね、その妾を囲ってるその高利貸しの男が喜んで毎日のように妾のもとへ通うんですけれども、その新居に、一人じゃ寂しいだろうっていうんで、そのね、あるものをプレゼントに持ってくるんです。これ軒下に吊るすんですが、これがね、鳥かごなんです。でね、ここに鳥の一羽入った鳥かごを、そのお妾のお玉、愛するお玉にプレゼントしに持ってきて、それをね、足継ぎって言いますけど、ちょっと脚立のちっちゃいようなもんです。これに乗って、釘を打ってですね、そこにぶら下げてやるんです。で、まあ、お玉にしたらとっても嬉しい。ところがね、実はね、ある朝、気がつくと、その鳥かごの中に、その鳥をまさに狙って入った蛇が一匹入ってたわけですね。それでね、キャーッと言って驚いて、どうすることもできない。蛇のそばへお玉は近寄ることもできない。そこへちょうどね、通学に通ってる、岡田というその青年、医学生なんですね。彼が通りかかって、その僕が取りましょうって言うんで、彼がその棒切れでもって蛇を追い出して、やっつけるんです。その姿と感謝を含めて、二人の間にほのぼのとした愛情が芽生えるんです。まあ結論だけ早く言うと、その医学生は実はその後ドイツへ留学に飛び立っていくというわけです。で、二人の愛は実らないんだけれども、かたや、異国へ、ドイツという異国へ、お医者になるための勉強のために渡っていく。もう一方は同じような年齢でありながら、お妾さんとして生きている。つまりこの二人のコントラストがどういうものかっていうと、かたや渡り鳥、これからどういう将来があるかわからない希望に満ちた渡り鳥であり、もう一方はカゴの鳥なんですね。つまりカゴの中に、閉じ込められた私はカゴの鳥だっていうことを、二重の意味でそこに象徴していたわけです。まあそういう映画なんですが、その鳥というものが、象徴するいろんな意味作用がいくつもあるんですが、実はその面白いのはね、面白いのはというか、そのちょっと変わった名前なので皆さんご存知か、あるいはご存知の方もたくさんおられると思うんですけど、ウトウっていう言葉があるんです。ウトウ、ウトウ、ウトウ、ウトウって言うんですけど、ウトウってのはね、どんな字を当ててるかっていうと、これ変わった字なんです。僕最初知った時ね、この奇妙な名前なんだと思ったんですが、これとても読めませんよ。当て字です。当て字というか、全く無関係にしか見えない。善悪の善という字。それから知識の知、知るという字ですね。善を知るっていうふうに書く。それの最後に鳥っていう字がついてる。善千鳥っていうふうにこう書くんです。そんなふうに読ませません。ウトウと読ませるんですけど、このウトウの物語っていうか、故事がちょっとありまして、ウトウ、このウはカラスという字を書いて、ウと、読ませますけど、ウの頭と書く。つまりカラスの頭って、ウトウって発音は同じなんです。ウトウ中納言という人がいます。藤原安方阿孫という人なんですけども。で、この、身分の高いこの中納言なんですが、ウトウという。この人がね、何か罪を犯したんでしょう。 流罪となったわけです。流罪ということはどこかの島へ、流され幽閉されるわけです。でそのさすらい歩いて外ヶ浜というところがあるんですが、この外ヶ浜、これ森鴎外の外と一緒です。外の浜だってわけですね。これがねどこかっていうとね、いやどうも青森のどこからしいってわけです。でまあ北の方ですよね、冬の。でこの宇土ってのはまあ字からしてあの鳥ですから、どんな鳥かわからない、しかし不気味な鳥だってわけです。でこの宇土がたくさん群がっている、そういう磯でこう宇土があの群がって鳴いているということから、がどんな鳥かわからないんだけど、その外ヶ浜にで鳴いている。実はこの先ほど言いました宇土中納言藤原安方阿損という人がですね、流罪でその島へ渡される前の外ヶ浜で亡くなるんですね。無念にもその地で亡くなった。そうするとね、この宇土の亡霊は見たことがないんだけれども、鳥が群がって不気味に鳴いている大群を見て、これはもうこれはこの宇土中納言だろうというふうに言ったというんですよね。こういうまあ故事があるんですが、これにおそらくちなんで能楽お能ですね、世阿弥が作った作品なんですけど、宇土というものがあります。この宇土が全千鳥って書くわけですけど、その、まだ時間ありますね、はい、もう少し喋りますね。この宇土をそのお能の中にね世阿弥が取り込むんですが、このね、ものすごい険しい、あのよくこんなものをというふうに思うようなね、あの荒れ果てた地の鳥を主役にするんですが、このね宇土の、してというのは主役ですね、まあ、主役と言っていいと思うんです。で浮気とか連れとかいうふうに他の役割もいるんですが、そのしてがどんな姿をしているかっていうとね、このね鳥のねような姿をしてるんです。腰にはね鳥の羽をねスカートのようにこう履いてね、そして出てくるんですけどね、このねお坊さんにこのお願いするって話なんです。このねおじいさんが現れてね、旅の偉いお坊さんが歩くんです。そこへねお坊さん、ちょっと待ってください、あのね私はあそこ行かれるんでしょ今から。そうするとね外ヶ浜にいるあの、家内と子供がいるんです、それに私のことを伝えてくれ、でそんなの引き受けられないって言うんだけど、しかしねこれを証拠に持ってってくれって言うんで、右手で持って左の袖を引きちぎり、渡すんです。それでね旅の僧が、外ヶ浜にたどり着いて探してそのことを伝えると、その家になんと不思議なことに左の袖がちぎられた衣がかかっていたって言うんですよ。それでその預かった袖をね合わせてみると、ぴったりこの衣の袖だったって言うんですね。それがねこの宇土という話の、不思議さと哀れさをね際立てているんですけれども、このね袖というものが持ってるねシンボル、これについても僕はねいずれちょっと本当に話したいんです。あの袖というものが何か神的な何かを固くされて伝えられてきてるってことなんですけれども、今日実はねこれ全段階でここからが本番の話なんです。でねこれがね どういう話かというとね、狩り岩がね落ちると書いて落岩というお菓子があるんです。この落岩、いやこれ落ちにならない落ちなんだけど、まさにね落岩という名前がどっから来て、落岩ってのは一体どういうものなんだ、この菓子は実はどういう歴史を持ってるんだってことをね調べ上げた、実に面白い徳力彦之助という人がいます。いますというかいました。この人が書いたものなんですが、これはね徳力彦之助っていう人はね、どういう人かだけちょっとね落眼の中身まで喋れない。これはねとっても面白い話なんですが、僕が喋るより読んでもらった方がいい。これはね山菜社ってところから出ていた本で、昭和42年の本ですね。でこの徳力家っていうのは有名なんですが、京都本願寺絵書のこの13世というふうになってますが、徳力彦之助、この人は
番組のご協力は大垣書店でした。